はい、では、皆さんこんにちは。国立がん研究センター中央病院の中村です。本日はですね、 CRB 協議会でお話しする予定であった、中央 IRB 促進事業の、成果についてお話したいと思います。2ページ目に行っていただきまして、まずこの背景についてお話したいと思います。でこちらも皆さん ご案内の通りでありますが、臨床研究法の施行によってですね、実施医療機関と研究代表医師あるいは CRB の間でですね、膨大な書類のやり取りが必要になったということになります。施設ごとに実施計画の中にですね、施設の情報がありますし、施設ごとに研究分担医師リストを作らないといけない。さらには施設ごとに COI 管理計画も出さないといけないですし、変更申請新規申請があったらその度に管理職を取らなければいけない。こちらは皆さんご存知のとこかと思います。で特にですね、我々が支援している J 国試験ではですね、だいたい今、特定臨床研究が50試験以上あって、1試験あたり約40の医療機関が参加して、1試験あたり変更申請が年、約3回あると。さらに変更のためにですね、3種類4種類の書類のやり取りが発生するということで、これをざっと掛け合わせても1年間にですね、約2万枚以上の書類のやり取りが必要というところになります。で3ページ目に行っていただきまして、こちらですね、実際に我々、J 国試験でですね、CRB の審査申請にどれぐらいの数を出しているかというものを示した図になりますが、2018年度はですね、移行申請が非常に多かったわけなんですが、2019年度はですね、右の円グラフにありますように変更申請が非常に多くなっているというところを見ていただけるかと思います。で4ページ目に行っていただきまして、こちらは今言ったことをですね、一つの絵にしたものでありますが、これまではですね、各施設の研究責任医師が各施設の IRB と書類をやり取りする、これで済んでいたわけなんですが、臨床研究法ではこの研究代表医師が全ての施設の書類を取りまとめないといけない。ここが非常に手間がかかるということになります。J 校ではですね、この研究代表医師の作業、膨大な作業を支援するために、この中央支援機構がですね、このやり取りっていうのをサポートしているというところになります。例えばですね、提出いただく書類のひな型を作成したりとか、あるいは各施設から送ってくる書類を取りまとめてその内容を確認したりとか、あるいは不整合があったら問い合わせをかけたりとか、で取りまとめた情報について JRCT に入力をしたりとか、あるいは CRB の書類の提出を代行したりとか、審査意見に回答を、作成するのをサポートしたりとか、あるいは各施設からですね、管理職許可書を集めたりとか、地方厚生局に届け出、を出したりとかですね、こういった一連の作業を支援しているということになります。で今回のですね、中央 IRB 促進事業でやったことは何かというとですね、この他施設のですね、多くの実施医療機関から受け取るですね、膨大な書類のやり取りについて、最近流行りのですね、IT ツールである RPA、ロボティックプロセスオートメーションを用いて、自動処理をする仕組みを構築したというところになります。でここでですね、RPA について少し簡単に説明しておきたいと思いますが、RPA っていうのはパソコンの中にですね、ソフトウェア型のロボットをインストールして、このロボットがですね、事務的な提携作業を、やってくれると、こういった技術ということになります。で、自動的にやってくれるといってもですね、大量なシステムではなくてですね、比較的単純作業で繰り返しの作業っていうのをですね、一定のルールを決めておけばですね、その通りにロボットが繰り返し作業をやってくれる、こんなイメージのものになります。でこういった作業はですね、 Excel のマクロでも可能ではあるんですが、この RPA の特徴っていうのはですね、 Excel だけではなくてですね、 Excel と他のソフトウェアですね、Word であったりとか PowerPoint であったりとか Outlook であったりとか、あるいは外部のシステムですね、 EDC とか JRCT、こういった、異なるアプリケーション間のですね、連携ができるというところが RPA の、特徴になります。で、CRB 協議会ではですね、ここで RPA のデモを簡単に見ていただく予定であったんですが、本日は、皆さん紙で見ておられると思いますので、こちらはですね、イメージだけお話したいと思います。で例えばですね、本日、JRCT に公表された J 国試験を調べたいという状況があったとすると。これ手作業でやるとですね、まず JRCT のウェブサイトをポチッと開くと。でその中で検索画面のボタンを押して、研究の名称の J 国と、丁寧入力してですね、検索ボタンをさらに押すと。でそこで本日公表された試験をですね、ざーっと探して、 で更新された試験の JRCT 番号をコピーして、であらかじめ用意していた更新管理表を開いて、そこにですね JRCT 番号であったりとか試験番号であったりとか交換の日付、まあ、こちらをコピペするという作業があります。でこういった作業をですねあらかじめ RPA にですね覚えさせておけば、 RPA のボタンを一つ押すだけでですね自動的にこういったことをやってくれて、その結果をまあメールで事務局に宛てに送ってくれる、まあ、こういったものがですね RPA の作業のイメージになります。10ページに行っていただいて、RPA にですね導入すると何がメリットか、さらに何がデメリットかということを表したのがこの図になります。まずメリットについてはですね、何といっても機械ロボットですので、まあ、何時間働かしても文句は言わないというところはまあ非常に大きなメリットになります。まあ、24時間働けますと、まあ、不平不満は言いませんというところはまあ非常に多いところですね。また単純作業であれば人の手より正確にできるということもメリットの一つですし、RPA というのはですね、まあ、あまり大きなシステムではなくてですね、細かく分解された一つ一つのプロセスに適用可能なものですので、まあ、比較的カスタマイズが簡単というところがあります。逆にデメリットとしてはですね、まあ、最初に少し RPA のですね、学習をしないといけないということと、まあ、コストの問題があります。今回我々が使ったシステムの場合はですね、1台の PC へのインストールについてですね、大体年間90万ぐらいの使用料がかかりますので、まあ、これがデメリットとは言えますが、例えば人一人を雇うとですね、まあ、何百万かかるということを考えれば、このコストっていうのは、まあ、それほど高くないという考え方もできるかと思います。で今回の RPA 化のプロジェクトの実施体制ですが、まずリーダーとですね、システム作成担当者、それから実務担当者、この3つのグループで行いました。でシステム作成に関しては RPA の作成というのはそれほど難しいものではありませんので、慣れてくればですね、実務作業担当者もできるかもしれませんが、今回は時間が限られていたため専門の業者に外注してこの RPA の開発というのを委託しております。で12ページに行っていただきまして、今回やった作業のプロセス3つあります。まず1つ目ですが、RPA 化を行うにあたってどのプロセスをですね、優先させるかということを決めるためにですね、まず業務を分解して、さらに RPA 化に適した業務を選定する、これが2番目。で3つ目として実際に RPA プログラムを組んで実行してみた、これが3番目のプロセスになります。で14ページ目に行っていただきまして、最初にやったのがこの業務の分解という作業になります。で皆さんですね、いろんな作業をおそらく無意識にいろいろされていると思うんですが、実はその中もですね、細かく分解していけばですね、多くのプロセスに落とし込めるということになります。で実際ですね、この新規申請や変更申請のプロセスっていうのを細かく分解してみるとですね、それぞれ63プロセス、新規申請の場合ですね、あるいは変更申請の場合60プロセスにまで細かく分解することができました。じゃあこのプロセスの中でどこが一番負担になっているのか、あるいはどこが一番 RPA 化に適しているのかという検討をするためにですね、次15ページ目に行っていただきまして、この JCTN というですね、J 国や WJ などが入っているですね、臨床試験グループの集まりで、このプロセスどこを RPS 化すべきかということを同定いたしました。それが17ページということになります。じゃあ何の評価軸でこの RPA 化するすべきプロセスを決めたかということに関しては、まずは業務負担の大きさ、まあ、つまりここを RPA 化すればその改善インパクトが大きいというプロセスですね、まあ、どこが皆さん大変かというのをみんなでディスカッションしたということになります。あともう一つはですね、 RPA の導入の容易さという観点ではですね、やはり単純作業の繰り返しというところがですね、 RPA 化で最も適していますので、そういったプロセスがどこかということをですね、考えて、結果としてですね、18ページにありますこの4つのプロセスについて RPA 化するということに決定したということになります。まず1つ目はですね、施設から書類を回収するところのプロセスになりますが、送ってきてくれない施設とか、まあ、当然発生すると思いますので、そういった施設がですね、まだ送ってきてない施設はどこかというのを同定して、そこに対して督促メールを自動的に作成する、これが1つ目のプロセスになります。 また2番目はですね、送ってきた書類のですね、書類間の不整合がないかということをロジカルチェックする。まあ、こちらに関してですね、RPA 化するというのが、まあ、2つ目のプロセスになります。で、3つ目はですね、CRB の提出書類のですね、新規作成、対象表の作成、これが3つ目のプロセスということになります。あと4つ目、まあ、CRB にですね、提出するときに、書類ごとにですね、全施設分を取りまとめて1つの PDF にするというルールが、我々が申請している、国立がんセンターの CRB の、まあ、ルールになってますので、そのためにですね、PDF への一括変換、統合ということを、これを4つ目のプロセスとして同定いたしました。で、20ページ目に行っていただきまして、これがですね、まあ、ざっくりしたですね、RPA の導入のイメージということになります。つまり、これまでメールや手作業で全てこのプロセスを進めていたところを、まあ、今回ですね、RPA 化と同時にですね、文書管理システム上でこういった書類をやり取りするようにしましたので、文書管理システムを介して、あるいは手作業でやってたところの一部をですね、RPA で、自動処理するというのをですね、が、この前後のイメージということになります。で、実際やった作業をここで示しています。21ページ目になります。で、検討開始後、まあ、3ヶ月ですね、2019年11月から3ヶ月ですが、この3ヶ月間にでもですね、 CRB に新規3件変更45件もこの変更申請というのが、各種申請が発生したということになります。で、この3ヶ月ですらですね、この施設から受領した書類はなんと6300ファイルに上ると、まあ、この6300ファイルを RPA や Excel のマクロを用いて自動化してみたということになります。さて、で、こちらもう一回繰り返しになりますが、だいたい今 J5 でですね、法対応試験53試験ありますので、まあ、参加施設数としては延べ2199になると、まあ、1試験あたりとしては41施設というのが、施設数になります。さて、で、23ページ目ですね、ここからが結果になります。こちら、まずこの4つのプロセスに含まれていなかったところなんですが、最初に結構ですね、ここ改善インパクトが高かったので、ご紹介しておきたいと思います。で、まず最初はですね、施設からですね、書類を収集するという段階のプロセスになります。で、これまではですね、施設からは、施設からメールを受け取ってですね、そこに添付されているファイルをルールに基づいてリネームして、で、決められた作業フォルダに移動すると。で、これを施設分やっていたということになります。なので1先生あたりですね、まあ、196分、まあ、3時間余りかかっていたということになります。で、これがですね、文書管理システムとですね、 RPA を組み合わせた方法にするとですね、 RPA が、まあ、勝手にというかですね、自動的にそこの文書管理システムからダウンロードしてファイルをリネームしてくれて、さらに決められたフォルダに振り分けてくれるというような作業をやってくれるということになります。一番最初にですね、どのフォルダに振り分けてくださいというパスを指定する必要はありますが、これ本当に 2,3 分で終わりますので、トータルとしてはですね、ほとんど時間がかからないということになります。J5 全体でですね、まあ、53試験あって年2回申請すると仮定するとですね、このプロセスだけでもですね、年間340時間の削減が見込まれるということになります。続いて24ページ目ですね、こちらプロセスの一つ目になりますが、施設から受け取ったまず未提出の施設ですね、それを自動的に抽出して督促メールを出すというプロセスになります。で、これまでですね、 手作業でどこが書類を出してないかっていうのを目で確認してですね、で、そこで、どの書類が出されてないかっていうこともさらに確認してメールを作成してそこに出してくださいということをやってたわけですね。で、これをですね、1試験あたり4回督促メールを出すとするとですね、1試験あたり160分かかってたということになるんですが、こちらもですね、右側になりますが、RPA がですね、書類をダウンロードして進捗管理表を自動的に更新してくれて、で、出していないところはですね、自動的にそこを抽出してくれてメールを送ってくれるということになりますので、これも大幅にですね、この手作業が軽減されたということになります。で、年間で換算しますと、こちらは233時間という、かなりの効果があったということになります。続いて25ページになります。こちらはですね、受け取った書類の不整合のところですね。これまではですね、目視 で、まさに事務担当スタッフはですね、目視で、書類の不正を確認してて、まあ、これはですね、大体20箇所ぐらいのに関してですね、目視で確認してたわけなんですが、これもですね、こちらは RPA ではなくてマクロになりますが、マクロに覚えさせるとですね、まあ、こちらが勝手にやってくれるということになりますので、合計すると年間346時間の削減効果が見込まれるということになります。続いて26ページ目になります。3つ目のですね、新旧対象表に関してはまだ実行これ始めていませんので、本日は割愛いたします。で、4つ目はですね、 CRB に提出する書類のですね、PDF への一括変換ですね。こちらですね、書類の種類ごとにですね、全施設分を一つの PDF に統合するという作業がでありまして、まあ、これがですね、結構時間かかっていた、まあ、これまで1申請あたり60分かかってたんですが、これもですね、マクロの実行で、まあ、10分余りで、済むようになったということがあります。で、年間で85時間ですね。で、27ページ目がですね、これまで、ここで紹介したですね、これまでの削減効果になります。で、手作業ではですね、1申請あたり、大体12時間ぐらいかかってたところが、RPA やマクロを使うとですね、2.4 時間ぐらいに削減できたというところがありますし、これをですね、年間ベースに直すと、なんと年間でですね、1000時間余り削減ができたということになります。で、今回ですね、4つのうちの3つのプロセスとですね、あとは収集段階っていうところだけを自動化したわけですが、これだけでも1000時間以上の改善インパクトがあったということになりますので、今後ですね、他のプロセスに関しても RPA 化を進めるとですね、さらに削減効果が見込まれるのではないかと考えています。で、28ページ目に行っていただきまして、でここまで述べたのはですね、定量的な観点での削減効果ではありましたが、この28ページ目に示したのは定性的な観点での効果になります。で、これまでは何といってもですね、こう目でですね、フォルダを振り分け、フォルダに振り分けたりとかですね、あるいは未提出施設、未提出書類をチェックしたりとか、あるいは、書類下の不正誤の確認、こういったものをすべてですね、手作業、目での目視の作業でやってましたので、どうしてもこれミスが起こっていたということになります。ただし、こういった単純作業はですね、このロボットにやってもらう方がよほど正確にできるというのを想像していただけるかと思います。で、実際これをやることによってですね、このやってるスタッフのですね、精神的なプレッシャー、ミスしたらどうしようというようなですね、プレッシャーが大幅に削減した、この心理的な負担のですね、軽減効果もかなり見逃せないのではないかと考えているところであります。29ページ目です。で、こちらも結論になりますが、今回ですね、どこが大変かということでですね、RPA 化すべきプロセスというのを JCTA の皆さんと同定して、実際にその一部を実行するだけで、年間1000時間以上の削減効果が見込まれましたし、定性的に言えばですね、担当者の心理的負担も大幅に軽減したというメリットがありました。この年間1000時間ですが、常勤職員に換算すると年間の実労働時間って1800時間になりますので、0.5FTE 以上ですねの削減効果は、これだけの少しの工夫によってもですね、得られたということになります。で、最後ですね、この今回ですね、ほんのこの臨床研究法に関わる作業の一部のみを RPA 化を行ったわけなんですが、これをやってですね、これは、他の部門にもですね、これなかなか使えるんじゃないかというところでも広がって、組織全体のですね、効率化が今進んでいるというところになります。で、RPA 化に適したですね、そういった作業で意外とたくさんあると思いますので、今後ですね、こういったシステムをですね、他の部門、他の作業に対してもですね、拡張していって、効率化ですね、を進めていきたいと思います。で、RPA のですね、本日、最後に少しだけ触れておきますが、これまでこういった、IT ツールの導入というとですね、かなり大規模なシステム開発とかですね、システム全体を見直すといったことが必要になってたことが多いと思うんですが、RPA というのはですね、今までやってた既存の手順をですね、あまり変えずに、ほんの一部だけとかですね、あるいは、それをですね、すべて変えなくてもですね、段階的に効率化していくっていうことが可能ですので、こういったですね、あまりこの実務に影響を与えないまま持続的な改善ができるというところもですね、非常にいいところかなと思っています。 で、今年度の成果物ですね、この RPA のプログラムであったりとかですね、どういったプロセスで RPA 化を進めたかということに関しては、国立がん研究センター中央病院のホームページで公開する予定ですので、公開の暑か月にはぜひご活用いただければと思います。で、31ページ、最後になりましたが、今回の、中央 IRB 促進事業についてご協力いただいた JCTN の皆様に感謝申し上げます。以上、ご清聴ありがとうございました。